耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは時代劇を見たりするでしょうか。まあ、実在した人物が時代劇の主人公になっている作品結構ありますよね。大岡越前こと南町奉行大岡忠相とか、あと遠山の金さんこと北町奉行遠山金四郎景元、鬼平犯科帳の鬼平こと長谷川平蔵などなど、実在の人物なんですけれども、この時代劇のイメージが強すぎて、実際の史実で勉強するときに、そういう人だったのなんてことがよくあると思います。今日ご紹介する作品もですね、水戸黄門で有名な水戸光圀が主人公となった作品なんですけれども、水戸光圀というとやっぱり水戸黄門のイメージが強くて、おじいちゃん高校やはっはっは、助さん格さんやってしまいなさいみたいな、自分では動かねえみたいな、そんなイメージがあるかもしれませんが、当然水戸光圀も生まれた時からおじいちゃんだったわけじゃないんです。水戸光圀の幼少時、そして若い時の活躍、どんなことがあったのか、こういうところを扱った作品ですので、ぜひ楽しんで見てみてください。書かれたのが今ノリに乗っているあの作家さんなんですね。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております産方当著光圀伝という本です。まずは著者のご紹介なんですが、産方当さん、1996年早稲田大学在学中に黒い季節で、角川スニーカー大賞を受賞しデビューされた作家さんです。以後コミックアニメの脚本なども行い、マルチな活動を続けていらっしゃいますが、著作がオイレンシュピーゲルとかマルドックスクランブルとかバイバイアーズなど、まあ、SF 作家として知ってる方も多いかなと思います。そんな産方当さんですが、2009年11月にですね、映画化も決まった自身初の時代小説天地明察を刊行しまして、この作品が第31回吉川英治文学新人賞、第7回本屋大賞などを受賞しまして、またこの注目されている作家さんなんですね。ちなみにこの天地明察映画がですね、2012年9月15日ということで、もうすぐ、もしくは今聞かれている方は公開されているかもしれません。気になったら見てみてください。で早速ですが、本日ご紹介する光圀伝、この内容の紹介に参りましょう。物語は老齢の水戸光圀がある男を殺すところから始まります。光圀は水戸にある青山荘の書斎で誰にも語ることのなかったその経緯を書き綴ることを決意しまして、己の人生を振り返っていくというあらすじなんですが、幼少時の光圀がですね、お父さんの水戸頼房から、まあ、世継ぎになるために突きつけられる様々な過酷な試練に耐える日々っていうのを送ってるんですよ。で、こういった青春時代幼少期を通して光圀はなぜ自分が世子なのか、つまり後継ぎなのかという疑問を抱え続けます。というのも、光圀は次男なんですよね。本来ならお兄さんが家を継ぐのが普通なんですが、その中で自分は何のために生きて何のために生まれてきたのか、その答えが分からず鬱屈した悩みを抱える青年期、まあちょっといろいろはっちゃけたところもあり、いろいろやっちゃって、そんな青年期に光圀はある人物と出会い、己のなすべきことを考えるようになっていく。そのある人物というのがまた有名な人で、というどんな内容なのか、本日本書の見どころを紹介するドラマをお作りしましたので、こちらをお聞きいただきましょう。17になった光圀は熱くたぎっていた。体の奥底からむやみに湧いてくる力を学問に打ち込んだり、町へ繰り出して喧嘩沙汰に及んだりすることで発散し、血のたぎりに任せる日々を謳歌していた。その日光圀は市中で気の置けない仲間と共に遊び歩き、寺の縁側に座り込んで酒を酌み交わしながら談笑していた。
どうした、これ式の酒でまだまだ飲めるだろう。
もちろんだ。しかしいい刀だな。前から思ってたんだ、お前さんの指してるそれいい刀だって。
あ？
おい、無職人がいるぜ。切ってみてくれよ。水戸様の刀がどれぐらい切れるか見たいんだよ。
水戸藩の世子が市中を遊び歩いているなどと噂が立っては家の対面に関わる。光圀も承知のことだ。そのためにこのように遊ぶときには谷様之助という標徳、つまり偽名を使っていた。それがどこから漏れたのか自分が水戸家のものだと知られていることに光圀は目を見張った。そして同時になぜここに連れ出されたのかその理由も察した。つまりは自分に恥をかかせようというのだ。
つまらんことを言うやつだ。
どうしたんだ。まさかそのご立派な刀の使い方を忘れたんじゃあるまいな。
そういえばまだ試し切りをしてなかったと考えていたのだ。
切るんだな。
一人でよかろう。
何をなさいます。なぜでございますか。私はこのような身に落ちぶれたとしても命を惜しく思うことは万人と同じでございます。なのになぜこのようなことをするのですか。
そこにいる者から無理を言われたのだ。せんかたない。これも前世からの因縁というやつであろう。そう思って諦めろ。
そんな。
逃げるな。
お助けください。お助けください。
俺は何をしている。なぜ一刀でほふれない。
くそ。
なんだこれは。
気づくと光圀の刀は何者かに抑えられていた。そこには光圀よりも頭三つも背の高い極の老人が立っていた。
トガ人か。違うなら首を切る必要はあるまい。その傷ではじきに死ぬ。苦しまずに済むようにしてやる。
老人の手にはいつの間に抜いたのか脇差しが握られていた。そしておもむろに無宿人の鎖骨のあたり血盆を深く刺した。無宿人の手足がびくんと震え、老人が刃を抜くともう一個の死体が転がっているだけとなった。
埋めるか。
その夜から数日たっても無宿人を切った光景が光圀の脳裏から離れることはなかった。罪悪感に襲われるというよりもひたすら後味が悪かった。光圀は兄を通じあの夜現れた老兵砲車を探すことにした。ほどなくして老兵砲車は名を宮本武蔵といい、沢庵双方が住職を務める品川の東海寺に逗留していることが分かった。光圀は酒を土産に持ち東海寺へ赴いた。武蔵のいる部屋へ通されるとそこには老僧と巨大な紙に絵を描く武蔵の姿があった。
水戸の御曹司が何のようだ。
助太刀の礼に。
悪くない歌舞伎ぶりですな。
酒の味次第さ。どれ。ああ、悪ない。
おぼう、私の酒です。
下戸のくせにケチなことを言うな。
なんで、 手を貸してくれた。
うるさかったからだ。
うるさいと人を殺すのか。
さあいう時もある。
妙なのに懐かれたの。よもや水戸の御曹司とはの。無宿人相手に辻斬り遊びか。
なんで俺が水戸家と分かった。
武蔵が懐から放り出したのは、光圀が書いた詩や和文を記した手帳だった。その手帳には、署名の主席を試しに書いたものがあった。
どこでこれを拾った？
あの翌朝、弟子たちに死者を運ばせたとき、見つけたと聞いた。お前のだろう。梅の詩は、どれも悪くない。
拾ってくれたことに礼を言う。
死で天下を取るにはまだ修行がいるな。
光圀が自室に戻り手帳を開くと、書き連ねた詩や書きかけの詩に主筆で添削がされていた。その中で梅を題材にした和文には、京人に兵を請うと記されていた。そして武蔵が江戸を離れることになったある日のこと、光圀は東海寺で己が殺した無宿人の供養のため墓石を清めていた。
お助けください、お助けください。
光圀には神仏をありがたがる気持ちなどなかった。そんな自分が拝んでもかえって死者の供養の邪魔になる。だからただ両膝に手を置き、じっと石を見つめていた。
お前はわしに似ている。
何を
何をする。
苦しまずに死なせてやるなら結盆がいい。
殺される。
鎖骨から差し込めば心の臓、肺の腑、胃の腑を同時に貫ける。肺が血で満たされれば人は息をすることができない。瞬く間に死ぬ。死んだ後も傷はあまり残らず綺麗なままだ。首を落としたり八つ裂きにしたりするよりずっといい。わしに殺し方を教えてほしかったのだろう。わしに教えてやれるのはこの程度だ。あとは自分で学べ。天地の狭間にあるもの、ことごとくが死だ。何に思い悩んでいるのか知らんが、自分で解決しろ。さもなくば殺してやりたくなる。今日の歌人にお前の詩をぶつけてみろ。
待ってくれ、もっと俺に教えてくれ。
京人をうならせろ。そうでなければ死で天下は取れん。
武蔵が去った後、光圀は真っ青な空を見上げた。その天下にあるもの皆死だ、そう思ったが、どうすればそうなりうるか未だわからぬまま、光圀は空を仰ぐばかりであった。はい、いかがだったでしょうか。死で天下を取るという大望を胸に刻んでから、この光圀の人生は大きく変わっていくんですね。この後、さらに多くの人と出会い刺激され、また多くの人々と別れる運命に直面していく中で、いつしか光圀は生涯を賭した大事業を手掛けていくことになります。 大切なものを守り奪われ運命に翻弄されながらも孤高の生き方を貫かんとするこの水戸光圀という男が非常によく描かれている作品です。まあ、人生の一大ロマンが味わえるので、なんか電気作品を読むように、あ、俺もちょっと頑張んなきゃなみたいな時代小説らしい良さですね。司馬太郎さんとかでやっぱり自分の人生変わった人も多いと思うんですけど、そういった時代小説の良さを兼ね備えた作品だと僕は思います。まあ、この作品読んでもらえればね、きっと水戸光圀という歴史上の人物のイメージがだいぶ変わると思うんです。余談なんですが、この光圀、産方父さんの天地明察の作中にも出てくるんですけども、天地明察を読んだ方ならさらにより一層楽しめると思いますよ。では書籍情報です。光圀伝産方父著、角川書店より税込み1995円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました光圀伝いかがでしたでしょうか。水戸光圀のイメージがねだいぶ変わると思うんですよ。というよりも水戸黄門のイメージが日本は強すぎるので、それをね払拭できるというか、まあ、払拭というか、なんだろうな、幼少期にあんな無頼者だったのかっていうのはね結構びっくりするような作品に仕上がっておりました。で、時代小説なんですけど、産方父さんの時代小説としては2作目、結構ねこれ新しい形の時代小説だなんていう風にも言われてまして、普段時代小説読まなかった人からも天地明察は支持されたそうです。なのでそのあたりも楽しみにしてみてください。で、たびたび言いますが天地明察、映画公開中とか公開予定ですね、9月15日に全国公開されますので、こちら結構豪華なキャストなので気になった方、映画の方も合わせて見てみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。